広報浦添平成30年8月号は特集祝祝い国指定文化財磯城慢性腎臓病 CKD を知っていますかなど20ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。8月号の表紙は磯城の参道から見る鳥居です。声の広報8月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成30年6月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口114,012人括弧マイナス1人閉じ、男55,510人括弧マイナス10人、女58,502人括弧プラス9人閉じ、世帯数49,156世帯括弧プラス46閉じ。2から3ページ特集祝国指定文化財磯城。4から7ページ特集慢性腎臓病 CKD を知っていますか、あなたの腎臓は大丈夫疑問符。8から9ページ中ゆくい、10ページはいさいこちら視聴室、簡単健康さっと作れるさっとご飯。11ページてだっこスタジオ特大版。12から13ページちむどんどん施設情報。14から19ページお知らせ募集コーナー。20ページ裏表紙花形狂言2018、浦添市歴史に触れる館、夏休み企画展、骨からわかる古代人の食べ物、ガッチーサビタン、脂質油、肉と魚。浦添市歴史に触れる館、夏休み体験教室、参加者募集、古代人に挑戦、会話を作ろう。祝国指定文化財磯城。磯公園内にある磯城は浦添市の手だこの町という愛称の由来になっている。エイソ王の生誕の地とも言われています。緑豊かな空間の中にある城壁の石積み、古びた石造りの階段からは沖縄の古いグスクの雰囲気を味わうことができます。その磯グスクが琉球の歴史文化を語る上で欠かすことのできない風景の一つとして、南城市の聖歌舞伎などとともに国の名勝奄美クヌムイの一つとして指定されることになりました。奄美クヌムイ、奄美区の森とは琉球の国土創生神である奄美区が創造したという伝承が残る御嶽のことで、今もなお琉球固有の地形地質波乳からなる聖地として良好な風地景観を伝えています。今後は地域の皆さんと共に保全と活用について計画し実施していきます。磯公園の地図があります。ポイントが5点ありまして、それが写真で説明されていますので読み上げます。1、城壁の石積み。手だこの王エイソ王の父祖代々の居城であると言われる磯城には現在も城壁の石積みや石段が残っています。ゴツゴツした琉球石灰岩の上に石積みを積んでグスクを作っています。2、参道。磯神社の神殿エイソの宮へと続く道で、入り口は鳥居が残っています。この周辺は県の史跡にも指定されており、参道脇には琉球政府時代に建てられた磯城跡の標柱が今も残っています。3、旗立て。 磯集落だけではなく、牧港のほか、沖縄本島中部から南部の海岸線一帯を見渡すことができるため、浦添の言語である浦添、浦々を収めるという意味を視覚的に感じることができます。4. 磯神社、磯宮の神殿。昭和初期に建立された神殿。それまで磯城にあった御嶽を一つに合わせて祀ったものと言われています。古い磯宮と新しい記念碑があることから、地域の人が長い間大切にしてきたことがわかります。5. シーサーや集落の守り神である2体のシーサーを祀った祠は、コンクリート製で、中には陶製の2体のシーサーが祀られており、地域の廃所として現在も拝まれています。磯城とおもろそうし、磯城は首里王府がまとめた古用集、おもろそうし第15に登場します。おもろ、古用では、磯城が奄美国より作られたことが歌われていることから、国名称、アマミクヌムイに指定されることになりました。1. エソエソの石クスク、かっこ、イソイソの石グスク、閉じ。アマミキヨカ、タクタルクスク、かっこ、アマミクが作ったグスク、閉じ。また、エソエソのカナクスク、かっこ、イソイソのカナグスク、閉じ。念願かなった喜びのコメント。市長松本哲司、顔写真があります。浦添市では浦添グスク、歴史の道に続き磯グスクで3軒目の国指定となり、名称としては初めての文化財指定です。今回は由緒ある神聖な場所として国の指定を受けたので、その歴史と風致ある景観を生かした特色ある保存と活用を実施していきたいと思います。磯自治会長浅戸正和、顔写真があります。長年の念願がかなって、地域の先人の方々が守ってきた磯城が国の文化財に指定されて感無量です。これまで通り磯城で行っている地域の拝みや、この風景を守っていきたいと思います。浦添グスクとともに地域の観光資源として活用していけたらと思います。磯城国指定記念イベント、9月9日日曜日、米印雨天中止。奄美区の聖地磯城を歩く、磯城の国指定を記念して、磯城の散策会を行います。今回指定された磯城と周辺の文化財について、浦添歴史ガイドが分かりやすく説明します。主なポイント、おもろの日、磯神社の神殿、旗立て、シーサーや、磯のどんち、磯公民館、磯王廃所、都合により変更することもあります。受付開始、午前9時、開始式、午前9時45分、出発、正午終了予定、集合解散場所、磯公園、芝生広場、駐車スペースに限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。募集定員、先着100人、小学生以上、小学生は大人の同伴が必要です。参加料、1人300円、保険料、資料代等。申し込み期間、8月1日水曜日から31日金曜日。申し込み方法、電話で浦添グスク用奴隷館へ申し込みください。注意事項、軽装で、飲料水など熱中症対策は各自でしてください。石段など一部で足場が悪い箇所があります。 足元に自信のない人は参加をご遠慮ください。申し込み問い合わせ、浦添グスク陽どれ館、電話 874-9345、 午前9時から午後5時、月曜休み。主催 NPO 法人浦添歴史ガイド友の会、共催浦添市教育委員会、講演浦添市。慢性腎臓病 CKD を知っていますか？あなたの腎臓は大丈夫？あなたはいくつ打ち当たい？どれも腎臓を射止めます。イラストがあります。太った男性の周りにそれぞれコメントがあります。お酒は毎日の楽しみ、タバコは関係ないよね、最近太ってきた、味が濃い食べ物が好き。浦添市の4人に1人が慢性腎臓病。慢性腎臓病 CKD とは、タンパク尿が出ている腎臓のろ過機能が 60% 未満に低下しているの両方またはどちらかが3ヶ月以上続いた状態を言います。 CKD の原因は糖尿病、高血圧症など、いわゆる生活習慣病によるものが多く、人工透析の4割は糖尿病性腎症によるものです。特に沖縄県は糖尿病による新規透析者が多いことが特徴です。また浦添市の状況を見ると、国保の特定健診を受診した人のうち 23% の人が CKD に該当しており、全国と比べても高い割合です。背景には肥満によるメタボリックシンドロームの多さがあると考えられます。早期発見には特定健診が必要不可欠。自覚症状がない CKD を早く見つけるためには、定期的に特定健診を受け、腎臓の異常を早期に発見することが重要となってきます。私たち浦添市国保の特定健診受診率は 35.3% で、41市町村中39位、ワースト3位となっており、浦添市の平均年齢が40歳であることから、働き盛り世代の未受診が懸念されます。また健診で異常値が示されても再検査に行かずに放置している人がいることや、生活習慣病の治療費にかかる高額の医療費も問題視されています。 CKD が進行すると、これらの症状が自覚されるときは CKD がかなり進行している場合が多く、初期症状はほとんどないことから早期発見が難しいと言われています。夜間に何度もトイレに行く、靴や指輪がきつい、むくみ、疲れやすくなった、さらに進行。 CKD を放っておくと腎不全となり、人工透析や腎移植が必要になります。また透析だけでなく、心筋梗塞や脳卒中を起こす危険が高くなります。脳卒中、心不全、心筋梗塞、人工透析、一度腎臓が悪くなると元に戻ることはありません。かかりつけ医と専門医があなたの腎臓を守ります。浦添腎腎プロジェクト、腎腎は腎臓の腎。浦添市では CKD が懸念される人に対し、かかりつけ医と腎臓専門医までを一体的につなぐ浦添市 CKD 糖尿病性腎症重症化予防プログラム連携システムがスタートしました。通院中の人や検診を受けた人で紹介基準に当てはまる場合には、まずはかかりつけの医師に相談しましょう。腎腎プロジェクトのキャラクターがあります。腎くん腎ちゃんのイラストです。腎腎プロジェクトの流れ。1、検診へ行く。検診結果で紹介基準をチェック。 尿タンパクが出ている。糖尿病があれば、さらに要注意。EGFR が45未満。EGFR は、血液検査でわかる腎臓の働きを見る数値。どちらか一つでも当てはまるなら、かかりつけ医に相談しましょう。2、相談する。検診受診者、受診、かかりつけ医、検診などの結果から腎臓専門医を紹介します。引き続き腎臓専門医と協力しながら診察します。検診受診者、受診、腎臓専門医、かかりつけ医から紹介を受け、腎臓の詳しい検査を行います。かかりつけ医と協力しながら、必要な時に診察、検査をします。かかりつけ医と腎臓専門医は、情報の共有、連絡をします。浦添市 CKD 連携システムの協力医、かかりつけ医や腎臓専門医リストは、市のホームページに掲載されています。浦添市 CKD で検索。市ホームページ QR コードがあります。健康づくり課保健師上原真理子コメント。顔写真があります。検診を受けていない人は、検診を受けて CKD ではないかチェックすることから始めましょう。浦添市健康づくり健康チャレンジ手帳、チャレンジ手帳イラストがあります。3ヶ月間体重を記録しながら無理のないペースでダイエットをするための手帳です。役に立つ食事や運動の情報もあります。ご希望の人は浦添市保健相談センターへ問い合わせください。問い合わせ福祉健康部健康づくり課、電話 875-2100 直通。国民健康保険健康ポイント事業、国民健康保険加入者限定で検診等を受けてポイントを貯めると抽選で3000円相当の商品券か市特産品が当たります。検診を受けて商品券と健康を手に入れましょう。応募方法1、ポイントカードをゲット、健康づくり課などで配布。2、ポイントを貯める、検診を受けるなど。3、抽選に応募。4、特典をゲット。詳しくはホームページへ。 QR コードとポイントカードの写真があります。
6ページ対談、医者と患者。宮里内科クリニック院長宮里栄さん。自覚症状が出てからでは手遅れ、特定健診には必ず行くこと。一般社団法人沖縄県腎臓病協議会副会長宮城照さん。早期発見、早期治療が一番。検診で異常があったらすぐに病院へ。痛みも痒みもないから自分は大丈夫だと思っていた。宮里。宮城さんは幸いにも腎移植を受けられて透析を離脱されたとお聞きしました。透析になるまでの間はどのような生活をしていましたか？宮城。仕事に追われる毎日で、接待を言い訳に食べ過ぎ、飲み過ぎ、体重も気にせずという生活をしていました。職場での検診は毎年受けてはいたのですが、受けっぱなしで結果には無関心でした。宮里。検査結果に異常はあったのですか？宮城。高血圧とタンパク尿が少し出ていましたが、症状もないので病院には行かずに今までと変わらない生活を続けていました。そんな生活が数年続いた後、夜中に急に痙攣を起こしてしまって、もうパニックですよ。病院に行くと腎不全ですぐに透析の話に。 高血圧から来る腎硬化症が原因と言われました。宮里、透析の大きな原因が高血圧と糖尿病です。腎機能は一度悪くなってしまうと残念ながら元には戻りません。維持をするのがやっとです。宮城さんの場合はもっと早く血圧がコントロールされていれば透析は防げたかもしれませんね。透析を始めると生活が一変、精神的なショックも大きかった。宮城、透析は週3回通院して1回4時間かかります。そうしないと命が維持できないのです。夜間に透析を受けることで仕事は続けられましたが、周りが忙しくしても自分だけ透析のために途中で仕事を抜けないといけません。それがストレスで精神的に落ち着くまで8ヶ月かかりました。宮里、透析になると今までの生活パターンがガラッと変わります。これからの生活はどうなるのか不安で精神的に参ってしまうのも当然だと思います。宮城、透析を始めた頃は脳の中にも不純物が溜まっているから冷静に物事を考えられない。透析を始めたばかりの人に仕事を辞めたいと相談をよく受けるのですが、彼らには透析を半年も受ければ体調も良くなって仕事も普段と同じようにできる、だからまずは休職にしてもらいなさいと言っています。透析は不便ではあるけれど不幸ではないのです。透析のために4時間も時間を取られてしまうではなく、脳を元気にするために4時間の時間が使えると考えるようになりました。自分の体はすべての資本、手間をかけてほしい。宮里、皆さん仕事で忙しいのはわかるけど、体が資本ですから自分の体に少し手間をかけてほしいですよね。宮城、具体的にはどうすればよいのですか。宮里、言い古されたことですが、やはり肥満は生活習慣病の元凶なのです。食べ過ぎないよう心がけることと、日常生活に運動を取り入れる工夫が必要です。例えば、買い物は歩いていくとか、エレベーターを使わずに階段を使うなどですね。宮城、沖縄は車社会だから歩きませんよね。私は家に帰ってきたら一回家の周りを歩くようにしています。宮里、高血圧を防ぐために塩分の取りすぎにも注意したいですね。暑いところで何時間も作業する場合など、大量に汗をかく人には塩分の補充も必要だけど、通常の生活の範囲ならわざわざ塩分を取る必要はないですね。宮城、沖縄そば一杯だけでも汁まで全部飲んでしまうと、それだけで1日分の塩分に相当しますからね。宮里、あと特定健診には必ず行くこと、自覚症状が出てからでは遅いですから。宮城、腎臓は肝心要の臓器ですからね。若い人たちに私のようなリスクを負ってほしくありません。健診で少しでも異常があったらすぐに病院に行ってきちんと治療を受けてほしいですね。腎臓を守る3つの柱、健康な生活習慣を身につける。毎日元気に過ごすためには、身近な日常生活から改善していくことが大切です。生活習慣病予防のためにも、規則正しい生活習慣を身につけましょう。1、検診。腎臓は沈黙の臓器です。自覚症状が出た時には、かなり症状が進んでいる可能性があります。働き盛り世代が多い浦添市だからこそ、自分自身のため、家族のために特定健診を受けてください。尿検査と血液検査でわかります。1、尿検査。タンパク尿が出ている。2、血液検査。EGFR、腎臓が老廃物を排泄する働きが、60% 未満に低下している。 1と2のような症状のいずれか、または両方が3ヶ月続く場合は、CKD、
翻訳中、
慢性腎臓病と診断されます。2、運動。普段からよく動くことで、CKD や生活習慣病のリスクを下げることができます。車社会の沖縄県民の歩数は、全国の海レベル、1日8000歩を目安に無理のないよう、少しずつ運動量を増やしていきましょう。今よりもプラス10分の運動。ウォーキングなどの有酸素運動やスクワットなどの軽い筋トレがおすすめ。運動施設を利用。マジュンランド、電話 942-4132。プールやトレーニングルームを完備。浦添市民体育館、電話 876-7322。個人利用だけでなく、グループ利用もできます。3、食事。塩分が多いと高血圧を招き、腎臓の負担になります。厚生労働省が推奨する1日の塩分摂取量は、男性8グラム未満、女性7グラム未満、高血圧や CKD の人は6グラム未満です。普段の食事から減塩を心がけることが大切です。塩分を控える。沖縄そばやラーメンのスープを飲み干さない。外食を控えるなど、できることから実践しましょう。栄養相談を行っています。日頃の食事で悩んでいることはありませんか？気軽にご相談ください。福祉健康部健康づくり課875-2100直通。毎月第2、第4火曜日、要予約、午後1時より午後5時。あなたの日常を守るために、長年にわたる悪い生活習慣によって引き起こされてしまうのが生活習慣病です。遺伝的要素はごくわずかで、食事や運動不足、ストレス、喫煙や過度の飲酒といった生活習慣の積み重ねによって起きることが明らかになっています。いきなり日常生活を変えるのは難しいと思いますが、自分自身の体に関心を持ち、健康を意識した生活習慣を心がけ、少しずつできることから改善してみてください。生活習慣病は決して他人事ではありません。健康だからこそ、美味しいお酒や料理が味わえます。自分はまだ大丈夫ではなく、あなたのそばにいる大切な人のためにも、今自分にできることを始めてみませんか？8ページ、7ページ。話題がいっぱい仲良くい。7月17日火曜、ニーハオ、浦添市へようこそ。友好都市である中国泉州市から派遣された小学生16人が内間小学校の児童たちと交流会を行いました。歓迎会では内間小学校の児童による獅子舞やエイサーの披露からみんなでティンサグの花を合唱しました。泉州市の子どもたちも歌や笛、書道などを披露し互いの文化に興味津々でした。歓迎会後には内間小学校の6年生と浦添商業高校で中国語を学んでいる生徒たちも一緒に給食を食べて交流を深めました。みんなでこの日のために覚えた挨拶や自己紹介を一生懸命話し、子どもたちも友好都市締結30周年の絆をさらに深めました。7月3日火曜、思いを届け少年の主張大会。第32回浦添市少年の主張大会がハーモニーセンターで開かれ、市内各中学校から選ばれた10人がスポーツを通して学んだこと、周りの人々への感謝などを会場の人たちの前で堂々と発表しました。最優秀賞は山川理香さん、上森中。優秀賞には金城夏樹さん、港川中。金城優雅さん、浦添中が選ばれ、 今度は私がを発表した山川さんは、人間関係に困った時は自分の気持ちをきちんと伝え、お互いが尊重し合い、認め合うことの大事さを部活から学んだ。後輩たちにも私が学んだことを伝えていきたいと熱く語りました。受賞した3人は9月4日火曜に開催される第33回沖縄県少年の主張那覇地区大会へ派遣されます。7月25日水曜、平和の折り鶴プロジェクト。広報浦添6月号の平和特集で実施した折り鶴プロジェクト。市内小学校や児童センターなどに回収ボックスを設置したほか、SNS でも情報を発信したところ、およそ1万羽が集まりました。県外からの郵送や市内老人ホームの90歳を超えるおじいちゃんやおばあちゃんたちが折った段ボールいっぱいの折り鶴。市内児童センターでは、広報誌を見た子どもたちが折り鶴を折る姿が多く見られるという報告もあり、各地から思いのこもった折り鶴が続々と届けられました。集まった折り鶴は千羽鶴にして、浦添市中学生平和交流事業で結成される市内中学生平和交流団が市内戦績などに届けます。6月25日月曜、全国大会優勝の高校生ボーラー、手だこ市民賞受賞。輝く手だこ市民賞の表彰及び記念品の受賞式が市長応接室で行われました。今年の3月16日より18日に県内で開催された第21回全国高等学校ボーリング選手権大会沖縄大会、春高ボーリング沖縄大会において受賞者の太志凛香さんは女子団体戦優勝と女子選手権者決定戦優勝を収め、西島本勇樹さんは男子個人戦優勝という成績を残しました。太志さんは自分自身好成績を収めてびっくりですが、8月に開催される全都道府県参加の大会でも優勝を目指して頑張りたいと意気込みを語り、西島本さんも今回の成績を自信にしてナショナルチーム入りできるよう頑張りますと笑顔で話してくれました。6月27日水曜、自分を知ってストレスを和らげよう。働く女性が心身ともに健康を保ちながら働けるよう、日々の仕事や生活の中で知らないうちに蓄積されていくストレスの対処法を学ぶセミナーが開催されました。当日は定員を大幅に超える参加者があり、講師である高良氏、産業カウンセラーの話に参加者たちは真剣な眼差しで聞き入っていました。セミナーではワークシートを使ってストレスの原因となっている自分の受け止め方や考え方の癖を知り、修正の仕方を学びました。浦添市では女性のお仕事応援セミナーや労働セミナーを適宜開催しているので、ぜひご活用ください。7月2日月曜、飛び立とう浦添から世界へ。浦添市中学生海外短期留学生派遣事業決断式が市役所9階講堂で行われました。派遣生徒は約4週間アメリカに滞在し、ホームステイ体験や文化、歴史等の学習を行います。松本市長は、遠慮せずに自分のやりたいことをやってきてください。度胸がついてたくましくなった皆さんを楽しみにしています。と激励しました。派遣生徒5人がそれぞれ意気込みを述べ、上森中学校の太田夏樹さんは、アメリカの生活を肌で感じ、特色や良さを知りたいです。お友達をたくさん作って世界観を広げ、一つでも多くのことを学んでいきたいです。と抱負を語りました。7月18日水曜、浦添運動公園が アナスポーツパーク浦添に生まれ変わります。浦添市と全日本空輸株式会社以下アナ ANA は浦添運動公園のネーミングライツを取得することについて合意し、7月18日水曜に協定書を締結しました。これにより浦添運動公園は今年10月からアナスポーツパーク浦添として生まれ変わります。スポーツを通して豊かな心を育み、共に支え合う街づくりを目指す浦添市は、世界に羽ばたくアナの翼を得て共に協力しながら、すべての人がワクワクするような街づくりに取り組みます。アナの四季隆副社長は、未来の浦添市に発展の可能性を大いに感じています、共に大きな飛躍を遂げていきたいと話しました。10ページ。ハイサイこちら市長室、浦添市長松本哲司。浦添丸乗組員募集中。親にとって我が子が褒められることは、自分自身が褒められることよりも嬉しいものである。経営者や社長にとっても同じことで、社員が褒められることは業績や売上が伸びること以上の誇りである。では市長の場合はどうか。市長になってみてわかることだが、やはり市長にとっても一番の喜びは、市役所職員の活躍ぶりを市民から褒められることである。最近市役所が変わったね、職員頑張っているね、などのお褒めの言葉をよくいただくようになった。もちろんまだまだ足りないところもあるし、完璧には程遠い。しかしながら、新しい提案や積極的な発言や行動が増えて、随分と風通しも良くなった。例えば従来のやり方を躊躇せずに違ったアプローチを試してみる、市民からの提案を否定せずにまずはやってみる、あるいは横並び意識から抜け出し、他市や先駆けて沖縄発にも挑戦してみる。そんな内発的な変化がゆっくりとではあるが、確実にじわっと職員間に広がっているのを実感する今日この頃である。さて、今月8月13日まで浦添市では来年度に向けた新規職員の募集を行っている。共に汗を流していく、いわば浦添丸の乗組員、新しい仲間たちの募集である。これからの職員にはこれまで以上に多くの能力が要求される。時代を見据えたスピード感、無駄を省いていく効率性、失敗を恐れない挑戦心、四角四面ではない遊び心、市民の中に飛び込む勇気とフットワークの軽さ、心の痛みを知る共振ハート、現状維持力ではなく斬新な発想力、足元の地味な仕事を厭わず、それでいて世界を見渡す広い視野、そして何よりも浦添市の発展と市民の幸福こそ最大の喜びとする浦添愛。給与や安定のみが目的の方は残念だが、ご遠慮いただきたい。公務員になれるならどこでもいいと考えている方も、どうぞ別の自治体へ。浦添のために、浦添だからこそ働きたいと考える新しい仲間を募集する。私たちと共に働いてみませんか。日本一の市役所を目指して。問い合わせ、秘書課、電話 876-1234、 内線2563。一押しレシピ11品目、簡単健康さっと作れるさっとご飯。一度食べたらまた作りたくなるキャベツと豚と香味だれ。レシピ提供、健康づくり課管理栄養士浜本ゆり子。栄養成分表示、一人当たりエネルギー273キロカロリー、タンパク質 8.4グラム、脂質 23.8グラム、炭水化物 4.3グラム、食塩1グラム。 材料4人分キャベツ4枚油大さじ1豚こま切れ肉 200g 香味だれニンニクチューブ2センチ生姜チューブ2センチごま油大さじ1醤油小さじ1塩一つまみ。作り方1キャベツを太めの千切りにし耐熱皿に入れてふんわりラップをかけて5分レンジにかける。2フライパンに油を敷いて豚こま切れ肉を炒める。3お皿に1と2を盛り付け、よく混ぜ合わせた香味だれをかける。梅石ポイント。ごま油、ニンニク、生姜の風味で、塩分控えめでも美味しく食べられます。健康づくり課管理栄養士3人の皆さんの写真が掲載されています。問い合わせ、健康づくり課電話、内線3660。
ちむどんどん施設情報。市民共同男女共同参画ハーモニーセンター、電話 874-5711。 LGBT 性の多様性講座、一般保護者向け。もし我が子が LGBT だったら保護者としてどんなことができるか、講師と楽しく一緒に考えてみませんか。日時9月2日日曜日午後2時から午後4時。会場ハーモニーセンターホール。費用無料。講師レインボーハートプロジェクト沖縄代表竹之内清文氏。申し込み詳しくは市ホームページをご覧ください。平成30年度男女共同参画に関する市民企画講座募集。ハーモニーセンターの施設を利用して男女共同参画を推進する市民企画講座を開催してみませんか。詳しくはホームページをご覧ください。申し込み11月末日まで。浦添市消防本部、電話 875-0105。 救急法講習会普通1。助けたい思いを技に救急法。内容、成人に行う心肺蘇生 AED の使い方、止血法、異物除去法など。日時8月18日土曜日午後1時から午後4時。場所消防本部2階講堂。定員30人。浦添市在住在勤の人優先。費用無料。申し込み8月17日金曜日まで。受付時間は土日祝日除く午前8時30分から午後5時。保健相談センター、電話 875-2100。 ベビースクール離乳食教室。内容、離乳食の講話デモンストレーション試食保護者のみ。日時8月31日金曜日午後1時から午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み8月28日火曜日まで。その他、ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めします。マタニティスクール。内容、食事と妊婦検診結果の関連、食事の選び方、グループワーク、体験コーナー、妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験など。対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者。日時9月30日日曜日午前9時から正午。申し込み8月30日木曜日から9月27日木曜日。乳幼児健康審査日程のお知らせ。乳児検診、日時8月19日日曜日。受付時間、前期3から4ヶ月児、 午後1時から午後2時30分、後期9から10ヶ月時、午前9時から午前10時30分、1歳6ヶ月時検診、日程、8月2日、16日、30日、前回木曜日、受付時間、午後1時15分から午後2時15分、3歳児検診、日程、8月1日、15日、25日、前回水曜日、受付時間、午後1時15分から午後2時15分、2歳児歯科検診事業、対象、2歳から3歳未満、3歳の誕生日前日までの子、場所、浦添市と契約している歯科医療機関、通知書にリストを同封、費用無料、公費負担、検診の内容、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導、2歳になったお子さんに通知しています。詳しくは通知書の内容をご確認ください。お子さんの虫歯を予防し、健康な口を保つために2歳児歯科検診を受診しましょう。母子保健推進員募集。地域の子育て応援団である母子保健推進員を募集しています。活動内容。乳幼児検診など母子保健事業への協力、乳児家庭全戸訪問や乳幼児検診未受診の家庭への訪問、その他ボランティア活動など、興味のある人は保健相談センターまで問い合わせください。集団検診のお知らせ、9月の総合検診、特定検診、がん検診の予約を受け付けます。申し込み、8月15日水曜日から17日金曜日、沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452、 実施日9月8日土曜日、9日日曜日、場所保健相談センター、ウェブ予約もできます。詳しくは市ホームページ、がん受診券をご覧ください。親子の食育教室、日時、8月21日火曜日、午前9時30分から午後0時30分。場所、保健相談センター、対象、小学4から6年生とその保護者、定員20人、10組、持ち物、エプロン、三角巾、手拭き用タオル、参加費無料。詳しくは市ホームページをご確認ください。健康シリーズ、浦添市の妊婦歯科検診。浦添市では今年の5月から妊婦歯科検診を始めました。浦添市民の妊婦さんは妊婦歯科検診を無料、全額公費負担で受けられます。妊婦さんの口は汚れやすい。妊婦中はホルモンバランスが変わったり、つわりがあったりして、食事の時間も乱れがち、お口の中も汚れやすくなります。妊婦さんはお口のケアが大切です。重度の歯周病は早産、低出産体重時のリスクが高まると言われています。お口のケアはいつも以上に気をつけたいですね。より良い妊娠期間を過ごすために、いつものケアに加えて歯医者さんで検診を受けましょう。歯医者さんに相談すると、より良いケアの方法や自分に合ったケアを知ることができ、歯周病を予防することができます。検診を受ける場所、浦添市が委託している市内の医療機関、持っていくもの、親子健康手帳、歯科検診受診票。歯科検診受診票は親子健康手帳と一緒に渡しています。5月以前に親子健診手帳をもらった人にも受診票をお渡しできますので、検診を希望する妊婦さんは、子ども家庭科、 母子保健係保健相談センター内まで問い合わせください。問い合わせ子ども家庭科母子保健係電話 875-2100 直通。浦添市美術館電話 879-3219 休館日毎週月曜日、開館時間午前9時30分から午後5時、最終入館は午後4時30分まで、金曜日は午後7時まで開館、最終入館は午後6時30分まで。平成30年度第1期常設展、発見アジアの漆ワールド展、内容、琉球漆器の歴史とミャンマー、タイ、ラオス、ベトナムの漆文化を紹介しています。平成29年度新収蔵品展、内容、昨年度に購入、寄贈された作品を紹介しています。この機会にぜひご覧ください。期間、6月3日日曜日から10月8日月曜日。場所、常設展示室、観覧料、高校生以下無料、一般200円、団体160円、大学生130円、団体100円、65歳以上160円。ただし、団体は20人以上となっております。日、英、中、音声ガイド貸し出し無料。江戸の天才絵師、葛飾北斎。北斎漫画と富岳百景。内容、日本を代表する浮世絵師、葛飾北斎の代表作で人物や風俗を描いた。北斎漫画、富士山を多彩に描いた富岳百景を紹介します。期間、7月14日土曜日から9月2日日曜日。場所、企画展示室1から3、行動、観覧料、一般1000円、前売り券850円、小中高生700円、前売り券550円。螺鈿教室、内容、螺鈿の技法を学ぶ、期間、9月下旬から10月、毎週末、全5回、講師、糸数正治氏、沖縄県立芸術大学教授、定員10人、全5回出席できる人、費用、3000円から4000円程度、申し込み、9月予定、電話受付、応募多数の場合は抽選、当選者のみ電話連絡します。教室、未経験者優先、浦添市立図書館、電話 876-4946、 休館日、毎週月曜日、8月11日土曜日、山の日。空飛ぶ絨毯お話し会スペシャル。内容、アメリカの学校での一日ってどんな感じ。日時、8月19日日曜日、午前10時30分から正午。その他、アメリカの図書館司書によるお話し会、優しい本から読み始める英語多読、日時9月2日日曜日午前11時から正午。対象、英語学習に興味のある人、中学生くらいの英語力から。定員20人。講師、荒川智清氏、元沖縄工業高等専門学校教授。英語のお話し会、日時9月4日火曜日午後4時から午後4時30分。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、 ファックス 879-5530。 浦添市立中央公民館分館、電話、ファックス兼用 879-6640。 親子で始めるワクワクプログラミング教室全2回。内容、 子ども向けプログラミング言語スクラッチを使って自ら仕組みを考え、手を動かしてものを作り上げる楽しさを体験しながらゲームを作ってみよう。日時8月11日土曜日、18日土曜日、午前10時から正午。場所、浦添市立教育研究所2階研修室。対象、市内在住の小学4年から6年生の親子。講師、富川森光氏、コーダー道場浦添支部主催。費用無料。定員15組。申し込み、8月1日水曜日から9日木曜日。定員に達し次第締め切り。申し込み方法、電話、ファックス、公民館窓口。浦添市と選手市友好都市締結30周年記念講座、レッツ異文化体験、全3回、中国編。内容、中国泉州市の様子や中国の食文化などを楽しく分かりやすく学びます。1、泉州市ってどんなところ、座学編。2、簡単うまい中華料理、実習と実食。3、中国人のヤムチャタイムの過ごし方、中国茶の入れ方などを体験。日時、9月1日、8日、15日、毎回土曜日、午前10時から正午。場所、市立中央公民館。講師、1、2、林玲氏、泉州市交流事業通訳者。3、林ちゃん氏。対象、市内在住在勤の人、全会参加できる人。費用、2、3の材料費として1500円。定員16人。申し込み8月7日火曜日から。定員に達し次第締め切ります。申し込み方法、電話、ファックス、公民館窓口。浦添市リサイクルプラザ、電話861-3196、休館日、毎週月曜日、8月11日土曜日、山の日。布のリフォーム、足に優しい布草履作り。日時、8月5日日曜日、正午から午後4時。参加費360円。持ち物、よく切れるハサミ、古い T シャツ、4枚から5枚。定員10人。お盆料理に使えるジーマミー豆腐作り。日時、8月12日日曜日、午前10時から正午。参加費260円。持ち物、エプロン、三角器。定員10人。保存食作り、旬な冬瓜のワイン煮。日時、8月16日木曜日、午前10時から正午。参加費250円。持ち物、エプロン、三角巾、お手拭き。定員10人。児童センターインフォメーション。開館日、月曜日から土曜日。開館時間、午前10時から午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については直接各児童センターへ問い合わせください。子ども政策課わんぱく係、内線3646。以上、12ページ、13ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
お知らせ、募集。税金、保険、年金。国民健康保険の給付に関する各首相の切り替え。国民健康保険課給付係。内線3714。 8月は限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証の更新月です。有効期限が平成30年7月31日火曜日までの各種証を持っている人は、更新の手続きが必要です。また、8月から70歳以上の高額療養費の上限額が変わります。それに伴い、区分が現役並みの1、2の人は、限度額適用認定証を提示すると、医療費の支払いを高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができます。申請に必要なもの。1、対象者の国民健康保険証。2、申請者の印鑑。3、申請者の本人確認書類、運転免許証等。4、世帯主直筆の委任状。世帯外の人が申請する場合。5、過去12ヶ月の入院数が90日を超えるときは、その領収書。標準負担額限度額認定証のみ。6、特定疾病療養受領証を新規で申請する場合は、医師の意見書。8月末までに更新手続きができない場合、新規での申請となります。世帯主の障害者手帳や介護保険証、要介護3以上を持参の場合は、委任状や意見書は不要です。国保税に滞納があると更新できません。8月以降に手続きに来る場合は、国保税の納付済み領収書、もしくは引き落としが確認できる通帳を持参ください。暮らし、環境、福祉、市役所内、地域若者サポートステーション相談窓口のお知らせ。地域若者サポートステーション琉球。電話 917-2086。働きたいけど、どうしていいのかわからない。自信がない。そんな人のために、自分に合ったペースで、一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時、8月28日火曜日、午後1時から午後5時。毎月第4火曜日。場所、市役所1階ロビー、ふるさとハローワーク向かい側。対象、15歳から39歳。保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談も応じます。費用、無料。水道の用途確認。水道部営業課。電話、877-8460、8476。水道料金の単価等は、水道の使用目的、用途によって異なります。家事用、主に家庭用として水道を使用する場合、営業用、営業または営業に付随するように水道を使用する場合、会社、店舗、工場等、臨時用、工事等、解体含む、強行、売店等、短期期間臨時に水道を使用する場合、連合用、1個のメーターを家事用2世帯以上で使用する場合、店舗等は含まない。基準を満たす場合は、申請により、家事用に比べ、料金が安くなります。用途は、検診時に配布する、検診のお知らせに記載されています。住宅の改築、増築等を行う場合は、確認をお願いします。オキカ販売開始、バスナビ沖縄、都市計画課、内線、4013、4014。浦添市役所地下1階組合売店で、オキカカードの販売開始しました。オキカカードは無記名式ですので、記名式に変更する場合、モノレール駅に設置されているチャージ機で変更を行うか、窓口係員にお声掛けください。費用、1枚1000円。バスナビ沖縄、沖縄本島路線バス総合案内システム、バスの経路や時刻表、運行状況などを確認することができ、 とても便利です。パソコン、スマートフォンで、バスナビ沖縄を検索、または QR コードを読み取ってからご利用ください。第54回沖縄県身体障害者スポーツ大会、障害福祉課内線3565、浦添市身体障害者福祉協会、電話879-7565。沖縄県身体障害者スポーツ大会は、障害を持つ人の体力の維持、増強や社会参加促進のため毎年開催しています。昨年は浦添市福祉地区から37人の選手が参加し、3位の成績を収めることができました。優勝を目指して頑張ります。皆さんの応援をお願いします。開催日10月6日土曜日午前9時から午後4時、場所糸満市西崎運動公園陸上競技場。開催競技など開閉式陸上競技、アーチェリーやフライングディスク競技、卓球、水泳競技は別日程で行われます。日程は市ホームページに掲載しています。大会前に選手たちを激励するため結団式を行います。どなたでも参加できます。選手団結団式、予定、10月2日火曜日午後7時、場所、本庁舎9階講堂。指定管理者の公募、生き生き高齢支援課、内線3546。指定管理者の公募を行っています。指定期間、平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。公募施設、浦添市老人福祉センター及び浦添市地域福祉センター。選定方法、企画提案方式、プロポーザル方式。募集要項を配布、市役所1階生き生き高齢支援課で8月10日金曜日まで配布します。また市ホームページにも掲載しています。説明会、8月10日金曜日。申し込み必須、参加は応募の必須条件。その他、プロポーザルの実施は9月中旬から下旬の間を予定しています。詳しくは募集要項をご確認ください。地域密着型介護老人福祉施設公募説明会の開催、生き生き高齢支援課、内線3594。第7期浦添市介護保険事業計画に基づき、地域密着型介護老人福祉施設ミニ特養を整備するため、地域密着型事業者を募集します。原則として説明会への参加が応募の条件となりますので、応募する事業者は必ず説明会へ参加してください。また、説明会へ参加する場合は、必ず市ホームページもご確認ください。日時、8月31日金曜日午後2時。場所、市役所601会議室。重度心身障害者、児、医療費助成事業で児童召喚方式が始まります。障害福祉課、内線3564。事業内容、重度の心身障害者、身体障害者手帳1級、2級、療育手帳 A1、A2 の経済的負担を軽減するため、保険診療による医療費の自己負担の一部を助成する事業です。一定の所得制限あり。児童召喚方式とは、これまで助成金を受給するには市役所窓口で申請する必要がありましたが、平成30年8月1日以降に県内の協力医療機関で受診した医療費は市役所窓口での申請が不要になり、あらかじめ登録されている口座へ自動的に助成金が振り込まれます。児童召喚に対応していない医療機関で受診した場合や 入院時の居住費、訪問看護、針、灸、あんま、整骨院を利用した場合は、従来通り市役所窓口での申請が必要です。助成金の振込日、児童召喚による申請の場合、振込日は医療費の支払いを完了した月の翌々月の末日です。市役所窓口での申請の場合は、申請した月の翌月の末日に変更になります。受給資格者証の更新。現在受給中の皆さんには、新しい受給資格者証、空色を郵送しています。7月末までに受給資格者証が届かない場合は、ご連絡ください。児童召喚方式。平成30年8月1日受診分から。1、医療機関で受診。2、保険証と受給資格者証を提示して医療費を支払い。市役所窓口での手続きが不要。登録された口座へ助成金を支給。支払いを終えた月の翌々月の末日に振り込まれます。経済的に苦しい、生活に困っている人、自立を目標に一緒に取り組みます。一人で悩まず相談してみませんか？相談無料、秘密厳守。自立相談支援事業とは、生活保護には至らないものの、生活に困窮されている人に対し、自立相談支援員が課題の解決に向けて、ご本人の意思を尊重した支援計画に基づき、寄り添った支援を行います。相談できる人、浦添市在住の人、生活保護を受給していない人で生活に困っていて、最低限度の生活を維持できなくなる恐れがある。経済的な問題で困っている。長く失業している人、働いた経験がなく不安。引きこもりやニートで悩んでいる。支援員が相談に応じます。1、就職をするために住居を確保することが必要な人。住宅確保給付金の支給。家賃相当額を支給。離職などにより住居を失った人、または失う恐れのある人には、家賃相当額を一定期間支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。2、緊急に衣食住の確保が必要な場合。一時生活支援事業。一時的に衣食住の提供。緊急に衣食住確保が必要な場合、相談を受けます。居住を持たない人、または不安定な住居形態にある人へ、一定期間内に限り、宿泊場所や衣食の提供を行います。3、生活困窮家庭の子が引き続き生活困窮とならないように、学習支援事業、子どもの未来をサポート、子どもの学習支援や日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。保護課窓口で受付。相談窓口、自立サポートセンター手だこ未来、場所、浦添市役所1階、直通 875-5065、代表 876-1234、内線 3527-3525、受付時間、午前8時30分から正午、午後1時から午後5時、土日祝日除く。浦添市役所保護課、学習支援事業の相談はこちら。電話 876-1234、内線 3517、場所、浦添市役所3階。受付時間、午前8時30分から正午、午後1時から午後5時、土日祝日除く。10月1日月曜日スタート。 平成30年度沖縄県一人親家庭高校生等通学サポート実証事業、バス通学定期券の割引半額が始まります。事前の申請が必要です。対象者、児童扶養手当または母子及び父子家庭等医療費助成受給世帯の高校生、生活保護法による通学費受給者を除く。割引内容、バス通学定期券の半額、県が発行する割引カードをバス会社営業窓口に提示すると割引価格で購入できます。利用条件、事業効果検証のためのアンケート2回への協力、必要書類、申請受付から認定までに1ヶ月半程度かかります。1、申請書。2、児童扶養手当または母子及び父子家庭等医療費助成受給者証、写し。3、学生証、写し、または在学証明書。4、事前アンケート。申請書類は沖縄県青少年子ども家庭課ホームページからダウンロード可能。申請先、問い合わせ、まずはお気軽にお問い合わせください。校舎、沖縄県母子・家父・福祉連合会、電話 887-4099。 沖縄県担当、沖縄県青少年子ども家庭課、電話 866-2174。 平成30年度後期職業訓練生募集、具志川職業能力開発校、電話 973-6680。 訓練課名、総合実務課、知的障害者対象、定員10名、募集期間8月1日水曜日から29日水曜日、土日祝日除く。訓練期間10月1日月曜日から平成31年3月8日金曜日、6ヶ月。訓練場所、具志川職業能力開発校。アロマセラピスト養成課、委託訓練14人、8月1日水曜日から29日水曜日、土日祝日除く。10月1日月曜日から平成31年1月31日木曜日、4ヶ月。合同会社ローズタイム。授業料無料、ただしテキスト代、検定代、教材などは自己負担。3アビリティーズ浦添、指定管理者公募、障害福祉課、内線3565。平成31年4月1日から平成36年3月31日までの指定管理者の公募を行います。公募の開始は8月中旬を予定しており、決定次第市ホームページでお知らせします。公募施設、障害者共用文化体育施設、サンアビリティーズ浦添。プロポーザルの実施については9月下旬を予定しています。詳しくは問い合わせてください。平成30年緑の募金の報告とお礼。チュラ町推進課、内線4063。平成30年緑の募金運動は市民の皆様のご理解ご協力のもとに実施され、141万6705円の募金が集まりました。本当にありがとうございました。この募金は公益社団法人沖縄県緑化推進委員会で取りまとめられ、さらに緑化の国際協力等の事業を推進するために活用されます。今後とも緑の募金運動へのご理解とご協力をお願いします。子育て教育、子どもの入院医療費助成は中学校終了前まで対象です。子ども家庭課、内線3614。 入院医療費助成は、0歳から中学校終了前までが対象です。申請がまだの人は、子ども家庭課窓口で助成金の申請を行ってください。手続きに必要なもの、子どもの健康保険証、印鑑、認め印か、入院時の領収書、保護者の普通預金通帳、受給資格者証、交付を受けている人のみ、領収書の申請期限、診療した月の翌月から起算して1年以内です。なお、診療した月の翌月以降に申請可能です。学校の管理下における子どもの不詳等に対して、独立行政法人スポーツ振興センター法による給付に該当する場合は助成対象外です。子ども医療費の貸付制度、子ども家庭課、内線3614。医療機関窓口での支払いが困難な人に対して、支払い金を貸し付ける制度があります。利用するには、貸付資格の認定を受ける必要があります。対象外となる医療費、保険外診療、入院時食事療養費、選定療養費等は、病院窓口で支払う必要があります。平成28年10月受信分から対象。児童扶養手当、特別児童扶養手当の更新手続き。子ども家庭課、内線3613。児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受給資格者は、資格確認のために現況届が必要です。この届出がない場合は、8月以降の手当が受けられなくなりますので、必ず届出を行ってください。また、児童扶養手当の受給者は、母子、父子、家庭等、医療費助成の現況届も同時に行います。受付期間、8月1日水曜日から31日金曜日。特別児童扶養手当の現況届は、8月10日金曜日から受付します。受付場所、市役所9階講堂。受付時間、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時。受付日が指定されていますが、都合がつかない人は、期限内、土日、祝日を除くに届け出を行ってください。混雑が予想されますので、できるだけ指定日にお越しください。平成30年度の所得申告がまだの人は、現況届を提出する前に、所得申告及び確認が必要です。平日に都合がつかない人を対象とした休日受付を次の通り行います。休日受付、8月19日日曜日、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時。保育コンシェルジュのご案内。保育課、内線3635。育児や保育サービスに関する相談員、保育コンシェルジュを配置しています。子育て家庭からの保育サービス等に関する相談に応じ、地域における保育施設や各種保育サービス等に関する情報提供、日頃の子育てに関しての相談窓口として、助言、支援を行います。電話、窓口でお気軽にご相談ください。相談受付時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時まで。14ページから16ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
中学校卒業程度認定試験。問い合わせ、学校教育課、電話、内線6511。就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験は、病気などやむを得ない事由によって保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予または免除された子女等について、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験です。合格者には高等学校の入学資格が与えられます。試験日時、10月25日木曜日、試験会場、沖縄県庁13階、 第三会議室。受験資格1。就学義務猶予免除者である人、または就学義務猶予免除者であった人で、平成31年3月31日までに満15歳以上になる人。2. 保護者が就学させる義務の猶予または免除を受けず、かつ平成31年3月31日までに満15歳に達する人で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについて、やむを得ない事由があると文部科学大臣が認めた人。3. 平成31年3月31日までに満16歳以上になる人。1および4に掲げる人を除く。4. 日本国籍を有しない人で、平成31年3月31日までに満15歳以上になる人。受験案内配布期間、7月9日月曜日から9月7日金曜日まで。各都道府県教育委員会及び文部科学省で配布。受験案内資料は学校教育課へ問い合わせください。願書受付期間、8月20日月曜日から9月7日金曜日まで。出願方法、受験案内に添付してある封筒を使用し、文部科学省宛てに書き留めで郵送。9月7日金曜日の消印有効。ご不明な点がありましたら、受験案内をご確認の上、出願先の文部科学省へ問い合わせてください。ファミリーサポートセンター、任せて会員、養成講座、受講生募集。問い合わせ、浦添市ファミリーサポートセンター。電話、870-0073。空いた時間を使ってお子さんの預かりや、塾・保育園の送迎等のお手伝いができる人を募集しています。養成講座を受講し、会員として1時間600円の有償ボランティアとして活動をしてみませんか？興味のある人は問い合わせてください。募集期間、8月1日水曜日から9月13日木曜日まで。受講日、9月14日、21日、28日、10月5日、10月9日、全5日間。対象、市内在住で20歳以上の人。料金、テキスト代2500円。文化、スポーツ。テレビ放映記念企画、少年王の決断をたどる、ガイドツアー参加者募集。問い合わせ、浦添グスク用奴隷館。電話、874-9345。NHK 番組、英雄たちの選択で放送された、薩摩信仰と少年王の足跡を裏襲い歴史ガイドと歩きながらたどるツアーです。日時、8月19日日曜日、午前9時30分から正午まで、予定。受付は午前9時から、雨天中止。集合場所、浦添グスク用奴隷館。対象、小学生以上。小学生は大人の同伴が必要。費用300円、保険、資料代など。定員50人、先着順。募集期間、8月16日木曜日まで。申し込み方法、浦添グスク用奴隷館に電話でお申し込みください。月曜休館。平成30年度、浦添市職員採用候補者選定試験。第一次試験日、9月16日日曜日。職種、試験区分及び採用予定人数。一般行政職、上級、初級、12人ほど。土木技術職、上級、若干名。保健師職、上級、若干名。消防職、上級、初級、若干名。受験資格、
各職種及び試験区分ごとに年齢、資格等の要件があります。詳しくは試験実施要項をご覧ください。申し込み期間7月30日月曜日から8月13日月曜日までの土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。ただし正午から午後1時を除く。郵送での申し込みは8月13日月曜日、消印有効。申し込み書の配布、所定の申し込み書を職員課で配布及び申し込み受付します。申し込み期間中は試験実施要項及び受験申し込み書を市ホームページからダウンロードすることができます。申し込み書を郵送で申請する際には、浦添市役所職員課宛ての封筒の表に受験申し込み書請求と主書きし、A4 版返信用封筒に住所氏名を記入の上、140円切手を添付し、簡易書き留めで申請してください。職員課内線2062と2061。その他、高齢者活躍人材育成事業、技能講習、清掃スタッフ講習の受講者募集、問い合わせ、校舎、浦添市シルバー人材センター、担当比嘉、電話 875-1701、問い合わせ、校舎、沖縄県シルバー人材センター連合、担当下地、電話871-0330。シルバー人材センターでの就業に向けて清掃業務の基礎知識や技能を習得する講習です。日時9月11日火曜日から20日木曜日までの計6日間土日休館日を除く。午後1時から午後4時まで。場所手だこホール多目的室1。対象シルバー人材センターで就業を希望する浦添市内在住の60歳以上の人。受講料無料。定員10人。申し込み電話で申し込み。集まれ新成人。平成31年浦添市成人式企画運営委員募集。問い合わせ子ども青少年課。電話内線6614。平成31年浦添市成人式に向けて企画運営をお手伝いできる人を募集します。対象者は今年度新成人になる人。平成10年4月2日から平成11年4月1日生まれの人となります。応募は一人でもグループでの参加でも構いません。若い力で思い出に残る成人式を作りましょう。第41回浦添手だこ祭り演舞祭り出演団体募集。問い合わせイベント部会事務局、新クリーンセンター建設室。電話内線3222。手だこ祭り演舞祭りの一般部門への出演団体を募集します。対象市内で活動している団体。募集団体数3団体。募集要項申し込み書窓口で配布、市ホームページからダウンロードできます。募集期間8月1日水曜日から22日水曜日午後5時まで。組織の力で中小企業を活性化、中小企業組合制度。問い合わせ沖縄県中小企業団体中央会。電話 860-2525。 沖縄県は 99% 以上が中小企業で占められています。特に本県の場合、零細企業が多く厳しい経営状況にある中小企業が多いのが実情です。一人一人の力は弱くても他社と連携し組合を設立することで共同の力を持つことができれば、この厳しい状況を乗り越え競争に打ち勝つことも可能です。あなたの会社も中小企業組合を設立してみませんか。 組合を設立したいと考えている人はお気軽にご相談ください。浦添フードパーク開催のお知らせ、問い合わせ観光振興課、電話内線3166。浦添市の食のイベントを開催します。日時8月11日土曜日と12日日曜日、午前10時から午後8時まで。詳しくは浦添ナビをご確認ください。第7回しまくわフェア&浦添物産展出展者大募集、問い合わせ浦添商工会議所総務部ゆいの町事業推進課担当、荒垣金城、電話877-4606。浦添市特産の桑関連商品のほか、自慢の市産品を販売してみませんか。イベントは3日間開催し、毎回好評の体験コーナーも募集しています。ふるってご応募ください。開催日時9月7日金曜日から9日日曜日まで、午前10時から午後5時まで。場所三栄京塚シティ1階中央コート。募集期間7月10日火曜日から8月10日金曜日まで。自衛官等募集のご案内、問い合わせ自衛隊沖縄地方協力本部那覇分駐所、電話863-5280。昼間、自衛官等を募集します。詳しくは自衛官ホームページをご覧ください。種目防衛医科大学校医学科学生、受験資格高卒見込みを含む21歳未満、受付期間9月5日から28日まで、試験日1時10月27日と28日。防衛医科大学校看護学科学生、自衛官候補看護学生、受験資格高卒見込みを含む21歳未満、受付期間9月5日から28日、試験日1時10月20日。防衛大学校学生一般、受験資格高卒見込みを含む21歳未満、受付期間9月5日から28日、試験日1時11月10日と11日。防衛大学校学生推薦、受験資格高卒見込みを含む21歳未満、受付期間9月5日から7日、試験日1時9月22日と23日。防衛大学校学生総合選抜、受験資格高卒見込みを含む21歳未満、受付期間9月5日から7日、試験日1時9月22日。ウェルカムトゥ浦添シティ、平成30年度南米移住者指定研修生受け入れ事業、アルゼンチンとペルーからようこそ浦添市へ。戦前戦後を通して多くの移民を送り出した浦添市では、昭和63年度からアルゼンチン、ペルー、ブラジルの3カ国から毎年2人の移住者指定を研修生として受け入れています。今年度はアルゼンチンからサクダ・マリア・エウヘニアさん、ペルーからヨザ・ミツイシ・ナタリア・マルセラさんが7月13日から来日し、12月9日までの約5ヶ月間浦添市で研修を受けます。平日の午前中は日本語学校に通い、午後は三線、琉球舞踊、書道など沖縄や日本の文化を学んでいます。その他、小学校訪問や地域のイベントに参加するなど、市民との交流も予定されています。研修生には研修や地域との交流を通して沖縄に対する理解を含めてもらい、 今後浦添市と移住先国との架け橋として活躍することが期待されています。二人を街で見かけることがあったらぜひ声をかけてください。与座光石、ナタリア・マルセラ。出身国ペルー。趣味読書三線。ハイタイグスー用。私は浦添市グスクマ出身三世です。ペルーのUTP 大学とペルーカトリック大学でアカデミックライティングを教えています。沖縄は2年前の世界のウチナンチュ大会ぶりです。先祖のルーツである浦添で日本語の勉強や沖縄の文化習慣などについて学びたいと思っています。一生懸命頑張って多くのことを習得したいのでよろしくお願いいたします。市内で見かけたらナタリアと気軽に声をかけてくださいね。サクダ・マリア・エウヘニア。出身国アルゼンチン。趣味ハンドボール料理。はじめまして。私はアルゼンチンでコンピューターエンジニアとして働く浦添市前田出身三世です。祖先は1931年に移民として浦添市からアルゼンチンに渡ったと聞いています。私のルーツである沖縄の文化について興味がありますので、しっかりと学び多くのことを母国に持ち帰りたいです。ハンドボールが大好きなので琉球コラソンの試合を観戦してみたいです。浦添市の皆さん、短い期間ですがよろしくお願いします。編集後期。ネーミングライツの記者発表でアナさんとお仕事をさせていただく機会がありました。準備期間が短い中でアナさんの広報担当と電話やメールで連絡を取りながら無事に記者発表終了。段取りから当日の気配りなど勉強させていただくことが多くありました。今後もさまざまな場面でお仕事させていただく機会があるかもしれません。アナさんと共に進める浦添市のまちづくりを浦添市広報としてもしっかりと PR していきたいと思います。ウエズ。待ちに待った南米研修生がやってきました。日本語も一日ですごい上達し、日本のことを学ぼうとする姿勢に刺激を受けています。またエウヘニアさんはハンドボールが大好きだそうです。ハンドボール好きの皆さん、南米研修生と一緒にハンドボールしませんか？お誘い待っています。内間。お酒が美味しい季節になってきました。ついつい食べ過ぎ飲み過ぎとなってしまいますね。腎臓病の特集に携わっていく中で、私もなんくるないさ、今が楽しければいいさで、健康についてあまり考えたことがなかったなと反省しました。これからは私の愛しい肝臓と腎臓にも夏休みをあげて健康になるよう生活を改めていこうと思います。上原。今回は特集の取材で磯城を案内してもらいました。磯公園に行ったことはありましたが、奥まで歩くのは初めてで自然の豊かさに驚きました。足場が悪いところも何か所かありましたが、旗立てのところは景色もとてもきれいで、運動不足の私にとっては良いウォーキングコースにもなりました。棚原。オーラ。現在南米研修生からスペイン語をお昼時間に教えてもらっているのですが、やはり難しいです。巻き舌音など日本人には親しみのない発音が多く、ひいひい言いながらも和気あいあいと学んでいます。異文化に触れることは新しい知識、価値観にもつながると同時に、自文化について考えるきっかけにもなり、とても楽しいです。前中里。裏表紙です。花形狂言2018。軽やかで刺激的な新感覚舞台。古典芸能は知識がないと難しい。言葉が難しい。いやいや、そんなことはありません。鑑賞前に解説もありますから、 お子様でも楽しめます。古典から新作創作のえりすぐりの4演目、京都志賀山千五郎家の花形がお届けします。演目カタツムリ、伝統は絶えた、守り神、那須の城。出演茂山一平、茂山元彦、茂山道治、茂山千五郎、茂山茂。9月1日土曜日、開演午後1時30分前会場、場所浦添市手だこホール大ホール、前売り券全席自由、一般3000円、当日500円増し、高校生以下1000円、当日300円増し、親子ペア3500円、当日500円増し。プレイガイド浦添市手だこホール、電話 942-4360、 コープアプレ電話 941-8000、 デパート流房8階電話 867-8246、 名護市民会館電話 0980-53-5427、 E プラス花形狂言手だこホール。問い合わせ浦添市手だこホール、電話 942-4360。 浦添市歴史に触れる館夏休み企画展、骨からわかる古代人の食べ物、カッチーサビタン、シシとイユ。7月23日月曜日から11月30日金曜日まで。浦添の遺跡から発掘された動物の骨を展示するよ。浦添の古代人はどんなシシとイユを食べていたのかな。現代の動物の骨格標本と比べながら見てみよう。特別解説会、期日8月19日日曜日午前10時と午後2時。お話菅原博史、文化財課。浦添市歴史に触れる館夏休み体験教室、参加者募集。古代人に挑戦、会話を作ろう。8月16日木曜日午前10時午後2時。大別荘ガサガイと石を使って古代のアクセサリー、会話を作ってみよう。割って磨いてかっこよく。募集人数午前午後各親子8組、市内小学生と保護者。料金無料。8月1日から電話で受付、定員に達し次第締め切ります。主催浦添市教育委員会文化財課、問い合わせ文化財課、電話 876-1234、 内線6217。浦添市歴史に触れる館は開館時間午前9時30分から午後5時まで、休館日土日祝日12月28日から1月4日まで。住所浦添市港川 512-11、 入館料無料。以上17ページから19ページまでと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報校長係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は 郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報、CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報8月号を終わります。